はい、こんにちは、左大臣光永です。2月は寒々としますね。風邪などをひかずにお過ごしでしょうか。私は先日新商品鎌倉と北条氏の工房を発売いたしました。すでに多くのお買い上げをいただき本当にありがとうございます。さて、この商品に関して先日ご案内をお送りさせていただいた中で、同時に体験版のご案内もお送りしたのですが、起動に必要な DLL ファイルというものが入っておらず、起動できない状態でした。大変申し訳ございませんでした。現在は正常に起動できるようになっております。お手数ですが、再度ダウンロードしてお試しいただければと思います。さて、本日からこの商品に合わせ、しばらく鎌倉や鎌倉時代の話題をお届けしていきます。本日は建長寺を歩くです。建長寺大きいです。五代執権北条時頼建立による禅寺です。ことに裏山にある鎮守のお社半僧坊からの相模湾と富士山の眺めが最高です。微妙な位置にあるんですけどもね、鎌倉駅からも北鎌倉駅からも適度に遠い、行きにくい、しかしそれでも行く価値は十分にあります。北鎌倉駅から線路沿いに鎌倉方面へ歩いて行きます。途中円覚寺明月院に参詣しながら小袋坂に差し掛かり、坂の途中左手に大きな総門が見えてきます。建長寺の入り口です。建長寺は鎌倉時代の建長5年1253年、五代執権北条時頼が中国南宋の大覚禅寺または蘭渓道流という方を開山として招き建立した臨済宗の寺院です。鎌倉五山の一つに数えられています。中国の禅宗寺院の様式にのっとって、総門、三門、仏殿、八塔、法上を縦一列に並べた伽藍配置に特徴があります。総門は京都の半寿山前院で建立されたものを昭和18年移築したものです。額には古福山、大きな福をもたらす山の白文字がデーンと目立ちます。どうも字のバランスが良くないように見えるのも愛嬌でしょうか。屋根瓦には北条氏の三つ鱗紋が刻まれ、ここが北条氏の寺であることを実感させてくれます。総門をくぐって真正面にそびえるのは三門です。黒木の素朴な造り、額には建長広告禅寺の金文字が堂々と目立ちます。質実剛健という言葉をそのまま形にしたようです。三門は三下脱門の略で、三つの煩悩、むさぼり、怒り、愚かさがこの門をくぐることで取り払われ、清められて境内に入っていくという仕組みです。三門右手の梵鐘は北条時頼の発願により、鋳物師物の部の重光により鋳造されました。開山大覚禅寺の名文が刻まれています。建長寺はほとんどの建物が創建当時の姿ではなく再建されたものですが、この梵鐘だけは創建当時のもので国宝に指定されています。円覚寺、そして大船の常楽寺の梵鐘と並び、鎌倉三大名勝の一つに数えられています。かやぶき屋根の鐘つき堂もなんとなく愛嬌があります。仏殿の前には白芯の木がそそり立ちます。開山大覚禅寺が中国から持ち込み建長寺建立の時手植えしたものです。樹齢760年。北条氏の栄華も鎌倉幕府の滅亡も足利氏の繁栄もこの木は見守ってきたのかと、そう思うと胸が熱くなります。正面の建物が仏殿です。建長寺の本尊、巨大な地蔵菩薩像が安置してあります。建築当時の仏殿は失われ、芝増上寺の二代将軍秀忠夫人お号の方の霊廟を移築したものです。地蔵菩薩像の前でしばし時を忘れ瞑想にふけりましょう。ひょろー。 時折響くトンビの声が新山幽谷の雰囲気を高めてくれます。次に見える建物が八棟です。こちらもオリジナルではなく江戸時代に再建されたものです。本尊の千手観音像とその前にパキスタン寄贈の釈迦苦行像があります。ペカーンとお腹がへっこんでいてですね、本当に苦行という感じです。天井の雲龍図は建長寺建立750年も記念して小泉純作画伯により描かれたものです。どことなく知性を漂わせた落ち着いた感じの龍です。さらに進むと唐門が見えてきます。金キラ金です。今までの建物とは一線を画した感じですね。これも芝増上寺の二代将軍秀忠夫人お号の方の霊廟の門を移築したものです。そして唐門の向こう側が北条です。北条の建物は総門と同じく京都の半寿山埋院から移築したものです。金曜日と土曜日には座禅会が開かれているということです。俗世間の喧騒から離れてここでシャッと頓挫してこの清浄な空気の中で座禅する心が現れそうですね。建物から池を中心とした庭園が見渡せ、開山蘭渓道流の作った庭で、建長寺創建当時からある庭です。寺の庭は、普通は寺の前にあるものが、ここ建長寺では一番奥に置かれているわけです。なぜこういう配置になっているんでしょうか。ちょっとそれはわからないんですか。ここからは、裏山にある建長寺鎮守のお社、半僧帽を目指して登っていきます。登るにつれて、髪錆びた浮世離れした感じになってきます。左右に鎌倉特有の断崖が迫るのも楽しいです。ザーッと切り立っている。で、これ触るとね、なんかしっとりと湿ってるんですよね。苔むしていて。半僧帽大権現は、建長寺の鎮守のお社です。静岡県浜松市の宝光寺の鎮守、半僧帽を勧請したもので、建長寺裏山の中腹に鎮座します。火よけ、厄よけなど、様々に御利益があるとされます。そもそも、静岡の宝光寺を開いたのが、後醍醐天皇の御子、無門源泉という臨済宗の僧ですか。この無門源泉に従い、食事の世話などをしていた僧がありました。飯の世話をする僧だから、飯の僧と書いて、半僧、後に半分の僧と書く、半僧に転じたとされます。また、一人前の僧ではなく、半人前といった意味もあるかもしれません。そしてこの半僧なるものは、天狗の姿をしていたということで、半僧帽大権現に向かう石段には、大勢のカラス天狗像が立っています。これも新山幽谷の雰囲気が高まってくるんですよ。階段も上りにつれて別世界に踏み入っている行く。それぞれポーズも決まってますね。大軍団という感じで実にかっこいい。半僧帽大権現のそばには、相模湾見晴らし台と富士見台があります。満々たる相模湾が見渡せます。富士見台からは富士山が見渡せます。この日はよく晴れていましたので、くっきりと見えましたよ。いい気分でした。ああ、さてこれで終わりかと思うと、右手に怪しい鳥居があり、一本足りないような気がするんですけどね。この鳥居をくぐって、さらに少し登ったところが展望台です。細い石段も登っていきます。もはや人一人しか通れない幅です。と思ったらですね、正面から、幼稚園生の大軍団が降りてきまして。人来たよ、避けて、避けて、指導する先生。これ参ったなと思っていますと。こんにちは、こんにちは。児童が元気に挨拶をしてくれるじゃないですか。あ、こんにちは、こんにちは、あ、こんにちは、こんにちは。で、ひたすら私はこんにちは、こんにちはして。20人ぐらい連続でこんにちはしましたかね。あれほど連続でこんにちはしたのは、東京に来て初めてじゃないかなと思います。着きました。昇城軒展望台です。先ほどの相模湾見晴らし台よりも、相模湾がさらに広く見渡せます。 富士山も見えます。素晴らしい眺めです。いい気分ですよ。昇照軒展望台からさらに山道を登ると、鎌倉アルプスと呼ばれる尾根をめぐる天苑ハイキングコースが始まりますが、今回はひとまずこれまでとさせていただきます。
音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。またはカラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。